第2サムエル記の13章、はじめに、1節と2節をお読みいたします。その後のことである。ダビデの子アブシャロムにタマルという名の美しい妹がいたが、ダビデの子アムノンは彼女を恋していた。アムノンは妹タマルのために苦しんで患うようになった。というのは、彼女が処女であって、アムノンには彼女に何かするということはとてもできないと思われたからである。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、どうか罪に深い私たちがあなたの御言葉に従って歩むという道を今根性を示してください。語るしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清め、あなたのその聖なる御言葉を我らのうちに取り入れるにふさわしく今私たちを導いてください。これからの一切を御霊様にお委ねし、御霊が主教会に語る声に聞き従うということを、これをなすことができますように願い求めつつ、我らの主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。父の日の私立に、見た箇所ですけども、全ての諸々の父と子の悲しみ、また一家のその深い災い、その大元、その発端、それは、ね、親子関係において、子供を育てることにおいて、しっかりと子供を御言葉によって、ね、育てないこと、それが、まあ、そもそもの発端でした。また、ね、自分自身を制するということ、これダビデはしておりませんでした。ダビデは、ね、遂げてはならない情欲を、ね、遂げてしまうということによって、それによってダビデは自分自身にその身を刈り取ることになってしまいます。自分自身がそれをした、ね、その結果自分自身の、ね、息子が遂げてはならない性的な罪を遂げる犯罪者となり、また自分の娘が、その性的な犯罪の被害者になるという、その二重の悲劇をダビデは、彼自身のその罪の刈り取りをすることになってしまったわけです。でこのダビデの子、ね、アブシャルムにタマルという名の美しい妹がいた、ね、アブシャルムは、ね、ダビデの三男ですけども、でそれに、ダビデの子アムノン、ね、アムノンは長男です。王の長男ですから、まあ、次期の王様に最も、ね、近い人ですけれども、アムノンは彼女に恋をしていた、はい、母親違いの、同じ血が、ね、つながった同じ父親を、父とする、ね、兄弟、ね、兄と妹の関係ですけど、しかし、ね、恋をした、神の国の中において、ね、同じ父、あるいは同じ母のその、ね、兄弟同士で結婚するということは、これは、ね、ありえないこと、ね、です。レビ記の方に記されているんですけども、しかしこの、ね、アムノンは、遂げてはならない情欲、ね、恋をする、ね、男性が、ね、女性を好きになる、ね、それは確かに、あることではあるんですけど、しかし、ね、血がつながった、者同士でその情欲を燃やす、ね、そしてその情欲をの方に、ね、思い巡らしによって燃料投下をする、ね、これは、あってはならないことです。確かに、ね、そういった欲望、ね、性的な欲求に限らず、その他これはあってはならないという情欲が湧き起こったときは、しっかりとその情欲を、ね、コントロールしなくてはなりません。遂げてはならない情欲、ね、罪には楽しみがあります。お酒を飲むとか、ね、あるいは人を殺そうとすることさえも何か、ね、そういう欲求が、芽生えてくるかもしれません。怒りという情欲に燃料投下すれば、ね、殺人という、そのもっと大きな罪の情欲、遂げてはならない情欲が湧き起こる。しかしその怒りという感情の時点でもうすでにそれはコントロールをしなくてはならないのが、神の国のもののたしなみです。しかし、ね、 アムノンの場合はその遂げてはならない情欲が湧き起こったその時点でそれを防ごうとする、ね、思いの中で心の中でそれを、ね、御言葉によって防ごうとすることをこれを怠るばかりかそちらの方に思い巡らしという燃料投下をして、ね、それでそれをもっと募らせ、ね、この遂げてはならない欲求というこのエリアこの方に思いをですね燃料投下するとこれがどんどん膨らんでこれが制御不可能なようなものになってしまいます。神の国のものはこれを、ね、罪が戸口で恋しちゃってる時点でこれを、ね、収めなければならないと神様おっしゃいました、ね、カインに対しておっしゃいましたね。しかしカインはその殺人という遂げてはならない情欲に燃料投下をして結局その殺人の思い、ね、怒りを、ね、妬みをどんどん燃料投下して、ね、その方に思い巡らす時間を増し加えまたその深さを増し加えそうして結局彼は殺人、ね、血のつながった弟を殺人するというその遂げてはならない情欲を遂げてしまいました。で遂げた途端に、ね、もっと良くないことを、ね、神様に対してそっぽ向く神様に対して怒り散らすこのようなことをしてしまいました。アムノンも同じです。アムノンも遂げてはならない情欲を、ね、犯した途端にもっとしてはならない、ね、ことをします。そしてアムノンやカインのみならずこれはすべて遂げてはならない情欲をコントロールしないものは、ね、そのようなことになってしまいます。カインは怒りました、ね、遂げてはならない情欲を犯した直後神に対する怒りを発散しましたしまたアムノンも、ね、遂げてはならない情欲を遂げた途端に怒りに、ね、込められて、ま、この15節を見ますと、ね、アムノはひどい憎しみに駆られて彼女を嫌った、ね、遂げてはならない情欲を遂げた後に激しい怒りに駆られたんです。これみんな同じです。遂げてはならない情欲を、ね、犯した者はみんな怒りに駆られます。そして怒りこれはですね地獄の永遠の滅びを、ね、これを、この感覚を、それに対する恐れを麻痺させるドラッグです、ね。ドラッグは麻痺させますね。もうこれを、ね、食べれば死ぬ、これを取り入れれば死ぬという分かっているんですけども、けれども、ね、麻痺させて、それを取り入れて、もっともっと死に近くなってしまう。怒り、憎しみ。これは、ね、神様にさえ、ね、カインは立てついたんです。もう、どんなに恐ろしい、永遠の滅びが待ってるか、ね、それをね、もともと持っていたはずです。もともとその、ね、ことを起こす前まではそのような恐れはちょっとぐらいは、ね、心の中にあったはずです。けれども、ね、怒りに駆られるとそれが、ね、麻痺してもう、ね、地獄上等だみたいなですね、そういう思ってはならないような、ね、ことをしてそして実際に地獄に行ってしまうことになります。ですから初めの段階、ね、そういう思い、そういう情欲が、怒りが、妬みが、ね、良くない思い、神の国の中において、そういう思いはふさわしくありません。そのふさわしくない思いが来た時点で、私たちはしっかりとそれを捉えて、ね、コントロールすべきです。で、それで、2節見ますと、このアムノン、ね、長男アムノンは、妹タマルのために苦しんで患うようになった、ね、妹を恋して、ね、苦しんで患うようになった。でその理由が、ねこの2節の続きに書いてあります。というのは彼女が処女であってアムノンには彼女に何かするということはとてもできないと思われたからである、ねアムノンが苦しんだ理由が、ね、彼女が処女であってまた、ね、彼女に何かするということはとてもできないと思われた、ね、なんでとてもできないと思われたか、ね、それアムノンは当然立法をしていたはずです、ね、自分の肉親の妹、ね、肉親に対して何か性的なことをするのは、ね、それはしてはならないと立法に書いてあるけれども、ね、彼は情欲の方に投下後、ね、燃料投下しています。でそれで患うようになったんです。この自分の情欲の方を主人にする者にとって律法とかあるいは、ね、神の家族とかあるいはそういうふうに御言葉に従って戒めをしてくれる、ね、兄弟姉妹は邪魔者以外の何者でもなくなってしまうんです。で御言 言葉の方を主体にしなくてはならないのに、けれども自分の情欲を主体にしてしまう人にとっては、御言葉は邪魔以外の何者ではない。あるいは、ね、御言葉に従って諭してくれる人は、邪魔者以外の何者でもなくなってしまう。で、それでアムノは、ね、周りはみんな神の家族たちです。ね、律法に従って、律法を持っている家族たちですけれども、その中において、ね、してはならないということは彼は分かっている。けれども、したい。ね、で、そのしたいことを、ね、収めない。人にとっては、ですから律法はもう邪魔、ね、御言葉は邪魔、神の家族も邪魔になってしまう。で、それで彼は何したか、相談してはならない相手、ね、おります。この、いいんだよ、あなたのその思ってる、兄弟を、兄弟同士愛する、ね、ラブ、それは素晴らしいことじゃないか、ね、遂げていいんだよとか、そういうふうにですね、御言葉によってアドバイスをするのではない、ね、情欲を良しとする、そういう友達、友人、ね、それにアドバイスを求めてしまう、ね、これは良くないことです。アムノはしてしまいます。ね、3節から見ますと、アムノンにはダビデの兄弟、シムアの子で、ヨナダブという名の友人がいた。ヨナダブは非常に悪賢い男であった。彼はアムノンに言った。王子様、あなたはなぜ朝ごとにやつれていくのか、その訳を話してくれませんか。アムノンは彼に言った。私は兄弟アブシャロムの妹タマルを愛している。ヨナダブは彼に言った。あなたは床に伏せて仮病を使いなさい。あなたの父君が見舞いに来られたらこう言いなさい。どうか妹のタマルをよこして私に食事をさせ、私に見えるようにこの目の前で病人食を作らせてください。タマルの手からそれを食べたいのです。そこでアムノンは床につき仮病を使った。王が見舞いに来るとアムノンは王に言った。どうか妹のタマルをよこし、目の前で二つの甘いパンを作らせてください。私は彼女の手から食べたいのです。で、結局このアムノンは御言葉にアドバイスを求めるのではなく、ね、友達に、でしかも非常に悪賢いで、この、ね、友達、ヨナタブは神の国の中におりながら、ね、神の国の中で、ね、してはならないことは彼はアドバイスしておりません。で、彼がアドバイスしたのは、ね、このタマルと二人きりになる妙案をアドバイスします。ね、タマルと、ね、二人きりになるということ。これ、他の人が聞いても、ね、別段怪しいと思いません。ね、周りの人たちはアムノンの心にどんな汚らわしい情欲があるかわかりません。ね、病気になったお兄さんを、ね、妹が見舞って、ね、病人食を作る。これは別段、ね、普通のことですね。で、ただし心に汚らわしい情欲を抱いている男性が、ね、その望みを遂げたいと思っている女性と、ね、二人きりになるシチュエーションを作り出す。これは、ね、誘惑というものです。で、このヨナタブは誘惑をしたわけですね。このヨナタブの助言の中には、ね、御言葉に反することはないんですけど、しかしシチュエーション、状況を見ながら、ね、状況を知りながらにしてこういうアドバイスをする。これはもう明らかに、ね、神の様の目から見たらもう悪意満載の誘惑ですね。蛇の誘惑。このヨナタブ、本当にずる賢い男です。で、それでアムノンは実際にその通りにして、ね、でタマルをよこして目の前で、ね、お菓子を作らせて、でそれで二人きりの状況を作り出す。でそれで結局この彼は遂げてはならないことを、ね、してしまいます。でそれで、まあ、11節からのところですね、彼女が食べさせようとして彼に近づくと、彼は彼女を捕まえていった。妹よ、さあ私と寝ておくれ。彼女は言った。いけません、兄上、乱暴してはいけません。イスラエルではこんなことはしません。こんな愚かなことをしないでください。私はこのそしりをどこに持っていきましょう。あなたもイスラエルで愚か者のようになるのです。今王に話してください。 王が私をあなたに会わせてくださいます。しかしアモノは彼女の言うことを聞こうとはせず、力ずくで彼女を恥ずかしめてそれと寝た。このイスラエルの中ではこんなことは しません。タマルは言いました、ね、そうです、 しないことです。そしてアムノも知っていたはずです、ね、アムノは知っていたからこんな策を弄したわけですね。イスラエルの中ではこんなことはしないということを、ね、もうこれは、ね、してはならないことだ、これは恥ずかしがるべきことだということを、ね、立法によって知っていたけれども、ね、思いが遂げられないからこういう騙しを使って、ね、策を弄したわけです。そして結局このようにして力ずくでしてはならないことを彼はしてしまった。で15節以降、ね、もっとしてはならないことをします。ところがアムノンはひどい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いた恋よりもひどかった。アムノンは彼女に言った、さあ出て行け、ね、遂げてはならないもの、騙して奪ったもの、それは甘く見えますね。ことを遂げる前までは非常に甘い、そそるものになってしまいます。それに身を止めるならば、エヴァは、ね、食べてはならない身を、ね、それに、ね、誘惑によって、蛇の誘惑によって目を止めてしまいました。そしたらそれがそそるものになって美しいものに見えてしまった、ね、みんな罪の性質、誘惑の手口、そして誘惑された人のその心の中でかきたてられる思いはみんな一緒です。もうとどめようがなくなってしまうんです。だからもう思いの段階でそれは、ね、やめるべきなんです。そもそもそれを手放すべきなんですけれども、しかしそれに身を止めてしまうと、それがとてつもなく魅力的なものになり、いざそれを取って食べると、それは口の中で砂利に変わるんです。口の中で、ね、もうしてはならないことをけれどもしてしまったら、もうあとは罪悪感だけが残り、悪魔サタンはもうそれをほったらかしにするんですね。お前がやったんだ、勝手にやったんだって、ね、罪の刈り取り、ね、知るか、そういうふうに悪魔サタンはですね、非常にそういうふうにやって多くの人々を騙し、多くの人々を、ね、地獄へと引き寄せてきました。だから皆さん、悪魔サタンと悪霊と戦うべきなんです。16節において彼女は言った、それはなりません、私を追い出すなどあなたが私にしたあのことよりなお一層悪いことです。しかし彼は彼女の言うことを聞こうともせず、召使いの若い者を呼んでいった、この女をここから外に追い出して戸を閉めてくれ。彼女は袖付きの長服を着ていた。昔処女である王女たちはそのような着物を着ていたからである。召使いは彼女を外に追い出して戸を閉めてしまった。タマルは頭に灰をかぶり、着ていた袖付きの長服を裂き、手を頭に置いて歩きながら声を上げて泣いていた。で彼女の兄アブシャロムは彼女に言った、お前の兄アムノンがお前と一緒にいたのか、だが妹よ、今は黙っていなさい、あれはお前の兄なのだ、あのことで心配しなくてもよい。それでタマルは兄アブシャロムの家で一人わびしく暮らしていた。ダビデ王はことの一部始終を聞いて激しく怒った。アブシャロムはアムノンにこのことが良いとも悪いとも何も言わなかった。アブシャロムはアムノンが妹タマルを恥ずかしめたことで彼を憎んでいたからである。まあ、ついにこのことが起こってしまったんですけども、しかしこの中において本当に、ね、彼女、のその悲しみ、それをお兄さんに打ち明け、そしてこの一部ことの一部始終は父親、ね、ダビデ王にも知られることになったんですけども、しかし、ね、このことが起こったことについてダビデ王は、ね、一部始終を聞いて激しく怒った、ね、ただこれだけなんですね。でこの事件のあれをした、これをした、この事後処理をした一切なく、ただ激しく怒ったとだけね、ダビデ王その反応があります。当然激しく怒ることでしょうけれども、それに対して何もしないということ、これがですね、このダビデの家に災いをもたらしてしまうことになります。 親たるものが、ね、子供が何かことを起こした時に、しかもこんなにも大事を起こした時に激しく怒っただけで何もしない、ね、ダビデの何か、ね、対処、このダビデの対処からダビデがいかに子育てを、どのような子育てをしてきたかが、ね、もう垣間見られます。要するに放置した、してきたんですね。子供がしたことについて怒りの感情は心の中にあります。心の中で、ああ、あの子供、息子め、あんなことをした、ね、激しく怒るけれども何もしない。これを続けていくとですね、子供は、ね、ちょっとしたいたずらが良くないいたずらになり、ね、大きないたずら、ね、大きなしてはならないこと、そして犯罪になり、そして、ね、決してしてはならない重大犯罪になる、ね、ことを放置すると、小さいことを放置するとそれが大きくなり、それが雪だるま式になり、そしてついにしてはならない犯罪をするのを、ね、親は見るようになり、もう激しく怒る。しかし何も手出しができなくなってしまう、ね、このことになっていってしまいます。だから、ね、しっかりと、ね、小さいうちからこの子供の、ね、愚かの目を摘み取っておくべきです、ね、子供の心は愚かさにつながれている、ね、懲らしめの杖がそれを、ね、取り除く。箴言書いてありますね。また父の日の時にも箴言、ね、引用しました、ね、わがままにさせた子供、ね、要するに放らつにさせた、放っておいた、放置していた、おいた子供は、ね、母の恥になる、確かそういう御言葉でしたね。そういうですから、子供が悪いことをするのをそれを放置している状態、これを続けさせるとついに子供は、ね、ああしてはならないなっていうことが、あんなことをしたら地獄に落ちてしまうっていうことを親の目の前で平気でするようになってしまい、そして、ね、親に恥をかかせ、親に暴言を吐き、そしてついには手がつけられなくなってしまう。ダビデ王は、ね、そのようなことをしてしまいました、ね、これがついにはアムノンを、ね、滅ぼす、ね、自分のその放埓にさせた息子を滅ぼすことになってしまいます、ね、ですから懲らしめをしない親は、ね、子を憎むものだ、ね、箴言に書いてありますね。そうです、懲らしめをしない親は子供を憎むと同じことをしてしまっているわけです。その子供が、ね、もう憎たらしいとするならば、ね、その子供が死んでいくに任せるということですね。ですからしっかりと戒めるべき時に戒めを与えてくれる親は本当に素晴らしい親です。で、神の家族の中においても本当に、ね、戒め、互いに戒め合うこと、それがある神の家族は非常に健全な関係ですけれども、戒めがないとするならば、ね、ただ、ね、放置して、まあ、ちょっとぐらい元気なのはいいみたいな感じで変なことを言って、で、戒めるべき時期に戒めないとするならば、ついにはしてはならないことをしてしまいます。じゃあ、ね、このどうしようもないような情欲が湧き起こってくるとき、ね、子供たち、若者たちにはね、どのように教えるべきなのか、これは、ね、非常にシンプルです。御言葉教育です、ね、若い子供、ね、若者は御言葉によってこそその、ね、汚らしい情欲はどんどん削ぎ落とされていきます、ね、冒頭で宣言しました御言葉は詩編の119編9節です、詩編の119編の9節にこう書いてあります。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。アーメン。若者の情欲は非常に激しいもので、ね、もう手がつけられようがないと思われがちですけど、しかし手がつけられるんです。御言葉です。御言葉はテピリン、これによってその情欲がどんどんどんどん、ね、消えて、ね、しぼんでいくんですね。これもうちょっとテピリンした人には、ね、経験があるでしょう。良くない思い、 もう眠れない夜に、もう良くない妬みとか怒りとか、もうどうしようもない悔しさとかが湧き起こってくるときに、信玄をもう一生そのまま、口ずさむだけ、暗唱してなくても、それを口ずさむだけで、もうスッとそれが消えてなくなるのをね、経験した方は何人かおられます。御言葉、これによってこそ、若者は、その道を清く保つことができるんです。一昨日まで韓国に行ってたんですけど、ね、テピリン家族が、ね、来ておりました。ね、3人の、ね、2人の、お姉さんと1人の、ね、息子がいる家庭、ご家庭、もうお腹の中にいる時から、ね、御言葉を口ずさんでテピリン教育をしている、ね、素晴らしい、一家ですけども、今、ね、長女が5歳になっております。でその5歳の子供、ね、本当に素晴らしいんですね。もうたしなみから風貌からしてなんかそういう清らかなんですよ。子供でとても素晴らしいですけども、でその子供が当然他の友達とお付き合いしますね。他の子供たちが、ね、スマートフォンとかあるいは、ね、ゲームとかあるいはテレビとか、ね、まあ、5歳の子供はまだそういう時代ではないかもしれませんけど、そういう、ね、一般の子供と、ね、遊ぶんですけども、その相手の子供から悪い影響を受けないんですね。でむしろ清らかなその風貌たしなみ、そしてその性質、それを他の子供に伝染させるんですね。非常に素晴らしいです。で情欲が湧き起こってこないどころか、でむしろ相手をその清らかな性質に飲み込んでしまう御言葉教育、ね、御言葉が子供の中に入ると一切の愚かさを、ね、それを削ぎ落とし、また神の知恵、神の清らかさ、その性質、ね、御言葉によって親し込まれるならば、もうその人の中にそもそものそういった汚らわしい情欲が、ね、どんどんそぎ落とされておりますから、そういう世の中の誘惑に、ね、対して戦うという意識がなく、むしろその存在自体がその世の中の誘惑をそぎ落としていってしまうんです。皆さん、御言葉教育、これはとても必要です。皆さんの、まず皆さん自身が御言葉充満されること、これによって皆さんは清められるどころか周りをも清くしていくんです。でもう一つ、見ていきたいのが、ローマ人の手紙の8章、ローマ書の8章の、3節から11節を、お読みします。ローマの8章の3節から11節、肉によって無力になったため律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができませんけれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。アメン。ですから御言葉充満になるなら御霊充満、聖霊充満になります。聖霊充満の状態、それは、ね、御霊に、ね、服従している状態、御言葉に服従している状態です、ね、その御言葉に服従している状態、もし 心の中、思いの中が御言葉に満たされているならば、ね、それしか心に目に留めようがありませんから、世の思い、肉の思いは、ね、消え去っていきます。そしてそれによってこそ、ね、肉の、ね、この心の内に刺さっている肉、これは、ね、父に明け渡されていきます。そして、ね、肉の思いは、ね、これは、ね、神の律法に服従できません。服従しないんです。服従できないんです。反発するんです。だからアブの、ね、御言葉に反発しましたね。御言葉は邪魔以外何もない。肉の方にその思いを明け渡しているならばそうなってしまう。しかし御霊、聖霊の方に思いを明け渡しているならば、その聖霊様が肉の思いをかき消して、いや殺して、そしてこの御言葉に従順できるようになるんです。だから私たちはこの御言葉教育、御言葉に従って歩むこと、これこそ大事にするべきです。ダビデはそれをしませんでした。何かね、息子がことを起こしてもそれを戒めるということをしませんでした。それが積もりに積み重なって結局アムノンを死に至らせてしまい、地獄へと送り込んでしまいました。皆さんは座ってはなりません。御言葉によって戒め、愛、ね、子供をそのように教育していくべきです。皆さん、この日本において御言葉教育の先駆者として、ね、今教育を受けているものですね。どうか皆さん、これからこの日本に対し、また皆さんの家族、子供に対し、このようにして御言葉によって本当に清らかな世代、美しい世代を生み出していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、あなたを皆を褒めたたえます。どうか聖霊様が私たちを支配することができますように、私たち自身をまず御言葉によって整えて、御言葉によって純化され、性別され、そして子育てをしていくことができますように、まず私たちのこの肉なる思い、これを自らコントロールし、自ら御言葉によってかき消し、そして清らかなものとならせてください。どうかこれから始まる一日、また一週間の歩み、その仕事、家庭の技をあなたが御言葉によって整えて祝福してください。私たち自身もあなたにあって歩むというこの今いただいている決心をどうか全うできますように導き守ってください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの御言葉を通して主よ、あなたが私たちになすべき技を教えてくださったことを感謝いたします。肉の思い、これは全部主よ、私たちの目や耳から入ってきて、私たちの思いと心に主よ宿って、そして手足の技としてそれが出てしまいます。私たちが何を見たのか、何を聞いたのかということが、私たちのとっさのその行動を通して主よ、それが現れるからです。主よ、時々私たちは怒ったり、そして自分の中にある主よ本当に良くないものを吐き出してしまいます。でもその時私たちは、誰々が自分を怒らしたから、怒らしたからということをよく言いますが、主よ、私たちの中にないものが、誰々が怒らしたからということで外に出るわけはないです。主よ、この時間あなたに祈ります。私たち自身が目で見たこと、耳で聞いたこと、それらを通して主よ、心の中に主よ、本当に河原に捨てなければならないものをそのまんま押し込んで、そして時を得て主よ、それを暴力に、また時を得てそれを殺しに、時を得てそれを悪口に、時を得て不正を働くということにならないように、日々目から吐いたこと、耳から吐いたこと、それをきれいと、きれいにイエスキリストの御前に置いて掃除して清めていただいて、そのもろもろ見たこと、聞いたことが自分の中に死をとどまることがないように、私たち自身が自分をまたしっかりと管理することができますように、主よ、あなたが助けてください。私たちの手に負えないその罪があります。主よ、そういったもの、 それによって第二第三の被害者となることはありませんように、イエス様あなたが助けてください。本当にイエスキリストにあって忌まわしいことを見たり聞いたり体験したりということによって第二第三の死を被害者を自分自身がまだ作り出すということがありませんように、イエス様あなたが助けてくださることを感謝いたします。この時間あなたに祈ります。主よ、私たちが今まで生きていて私たちの目で見たことを耳で聞いたことを、それを主よ私たちも知らないうちに心のどこかに主よ宿して、そしてそれが時を得て本当に良くない形で罪を成就してしまうということはありませんように、主よあなたが私たちを憐れんでください。そしてこの時間私たちはあなたに祈ります。あなたが私たちを憐れみそして許してくださり、イエスキリストにある主よ滴り落ちるその血潮によって清めていただき、そして私たちが目で見たこと耳で聞いたことが時を得るということがありませんように、イエス様あなたが助けてください。この時間主よあなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を通して、主よ情欲はどんなものか、まだ情欲によってどんな被害が起きたか、起きてしまったか、そしてどんな悲しみが本当に人の中に宿り怒りになって爆発したかということをあなたが教えてくださったことを心から感謝いたします。主よ本当に良くないその情欲によって起きてしまうのは罪です。そして主よあなたが人間を祝福したのは良くない情欲を持った誕生を祝福したということではなく、神の似姿によって作られた主よ誕生を祝福して、そして主よあなたは産んで増えて地に満ちなさいと言いました。今の世の中は主よ良くないその情欲に駆られて、そして産んで増えて地に満ちてあなたの祝福に預かる男女があまりにも少ない状況の中におります。主よこの時間あなたに祈ります。本当にあなたが作られた本来のその形、あなたが作られたその本来の形、その形をしよう。この世のあらゆる世代が本当にその形を保ったままで結婚することができますように、そして神に似せて作られた次世代を産んで増えて地に満たしていくことができますように、あなたが祝福してください。キリストにあってキリストにあって主よ本当に憐れんでくださり、イエスキリストのミラと父よという命と栄光によって今間違いによって定められつつあるこの誕生関係を主よあなたが直してください。そしてこの世の風潮をあなたが直してください。主イエスキリストのミラと父よという命と栄光によって清らかな本当に次世代の誕生がたくさん生まれますように、テピリンの御言葉によってその思い心感情を満たした若い世代がうんと起こされますように、主よ先に起こされた世代として私たちがあなたの御前においてこの新しい世代を作っていく清い世代となることができますように祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださった音をこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。